こんにちは、ビアティン三重背番号13番藤巻翔吾です。大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム、我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから、知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。さあ、始まりました。今日は7月の24日の放送となります。さあ、暑いですね。夏が来ましたよ。夏が、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日ももちろん私一人でお送りします。もう前回の放送を聞いて、いやマジか、藤巻一人かちょっと持たねえんじゃねえか、あいつちょっと音楽に頼ってねえかっていうね、あの意見も出てると思いますけどね、そこはもうあの我慢して、聞いてください。聞くことも大事ですからね。さあ、今日はね、初め何の話をしようかなっていういろいろ考えて、 あれですね、ちょっと話題は古くなるのかな。今この収録してるタイミング的にはすごいタイムリーな話なんですけど、いよいよ負けてしまいましたね、藤井四段。30はいかずに29で、いやでもすごいですよね。もう本当に14歳が、まあ、年もそうですけど、ずっとこの勝ち続けるっていうのは本当に難しいことだなって、もうそのもうどのスポーツでもそうですし、まあ、そのどの会社というかどの企業でもやっぱりずっと売り上げを上げ続けるってことはすごい難しいことですし、いやそれでもよく、いや僕がすごい思ってるのは相当プレッシャー感じてたんじゃないかなっていう、僕たちが思ってる以上にすごい、もう14歳で、まあ、見た感じすごいしっかりして、もうなんかそんなん全然メンタルめちゃくちゃ強そうなイメージありますけど、言うても14歳ですし相当きつかったんじゃないかなっていう、お疲れさんと言いたいですね。いや引退はしてないですけどね。さあ、大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週土曜日午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。ビアティン三重藤巻翔吾の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕藤巻翔吾が普段話すことのないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。お答えするコーナーですって書いてあるけどね、自分で、質問して自分でお答えするコーナーですということで、まあ、今日もね、あの一人なんで、いつもの何アンケート項目っていう資料は見ないんですけど、まあ、あの前回の放送で、僕がフィービーについてちょっと熱く語ってしまったんですけど、あのそれについてすごい言い残したというか、いや実は言いたかった、もっと違うことも言いたかったんだよっていう思いがすごいあって、ちょっとみんなに伝えたいなっていう、これフィービーじゃなくてもいいんですけど、すごいおすすめの本というか、これはもう中学生高校生から大人の皆さんにもすごい勉強になるって、勉強になるというかすごいいい自己啓発になる本っていうのが、本というかこの著者、この北川泰さんっていう人がいるんですけど、これ本屋さんとか行ったら北川泰シリーズとか言って出てたりもするんですけど、まあ、インターネットで見てもらえればすごいいっぱい本出してるんですけども、それがもう本当に分かりやすくて、僕もそんなにあの賢くないんで難しい本はなかなか読めないんですけど、やっぱりこの北川泰さんの作品は本当に好きなんですよね。それの中でもね、すごい勉強になるのが状況物語っていう作品であったり、君と会えたからっていう、これまたちょっと悲しい涙も出たり、でもすごい勉強になったり、もうすごいいい話で、でこのその中でも僕がすごい自分の中のマイフェイバレットブックに入れてるのが、この賢者の書っていうね、 あの一人の少年が旅をするっていう物語なんですけど、これもまたいいんですよね。もう本当に聞いてほしい。フィービーで聞いてもらえるとよりね、もしなんかちょっとあのなんだちょっとフィービーについてもう少し詳しく説明してくれよであったり、北川さんについて教えてくれよって言ったら、もうぜひ直接言ってもらえればね、ガンガン教えていきますし、もう何よりこの北川さんの作品を僕読みすぎて、北川さんがどういうことを 言わんとしてるのかとかがもうね分かってきたりするんですよね。それがやっぱこの本読むことの大切さで、著者と会話するっていうね、あのよく言いますけどね、そういうことなんじゃないかなと思いますよ。まあ、これをね前回すごいこれだけ言っときたいなと思って、まあいろいろね、やっぱり皆さんも悩みあると思いますよ。でもその結局悩みっていうのは、まあその人類こうって人類ができてから大体悩みっていうのはいつも同じだっていう風に言ってるんですよね。結局お金のことであったり、人間関係であったり、仕事のことであったり、体のことであったり、大体もうこの本当に両手で数えれるぐらいの悩みしか、まあ、僕たちの人生にはないっていう風に言われてて、結局その悩みの解決できる方法っていうのはもう本に全て書いてある。でもそういう本ばっかり出てるから、もうそれ以外の本はその必要あるのかっていうぐらい、それ以外の悩みは世の中にあるのかっていうぐらいね、その悩みに限られてる。その解決方法はもうたくさんの人が解決した例が本に出てます。だから本を読んでくださいっていうのをね、もうどの著者もね伝えようとしてるんじゃないかなっていう風に、僕の中でのね理解はそういう風にしていますね。それではまず今日の一発目の、ナンバーはこの曲、平原綾香でスマイルスマイル。平原綾香さんでスマイルスマイルです。この曲はね、ダーウィンが来たっていう NHK の、ね、番組のオープニングなのかな、オープニングテーマとして使われてた曲でね、もうすごい僕もねいつも聴いてるんですよね。このダーウィンが来たっていう番組も見てますし、これ地球生き物人間たちへの応援歌をコンセプトとし、平原綾香さん自身が歌詞を作詞したって、傷ついても負けそうでも全てを笑顔に変えてまた新たな一歩を踏み出そうとする、ちょっとしんみりする人生の応援ソングとなっているそうですね。これすごい、普通に歌詞聞いてもすごいいいなって思うし、このなんかその優しい声がねいいよね、平原綾香さんね。えやっぱこういう応援ソングって言ったらね、やっぱりみんな応援してほしいもんね、いろんな人に。でも僕はねやっぱりこうやって いろんな人に応援される立場であるし、まあそのサッカーであったり、こういうサッカー以外のピッチ外での活動であったり、いろんなことでね皆さんを 応援していきたいなっていうふうには思いますね。もうそのサイン一つにしても選手、僕たち選手にとってあの5秒間サイン書く5秒間が自分にとっては当たり前の日常になりがちだけど、それがもらった子供からしてみれば、その僕がスーパープレイヤーじゃなくても、あの藤巻選手からもらったこのサインってことですごい元気になってくれてるかもしれないし、それを家に飾ってあっていつも見てくれてるかもしれないって、そういうのを思うとね、雑には書けないなっていうのはすごい思ってますね。それはまあこの、サッカーだけじゃなく、まあ、いろんな、ね、恋愛とかも、僕はまあその結婚もしてないですし、する予定もないから、そんな結婚や恋愛のアドバイスとかできないですけどね、これ聞いてる人で女子高生であったり、ね、男子高生、大学生であったりね、やっぱいろんな人の、ね、恋愛とかもね、僕応援していきたいと思ってますよ。一番初め僕が、このバックナンバーにも残ってるんですけど、鈴鹿ボイスの、ね、バックナンバーに、僕がバレンタインの時かな、一人で、恋愛相談についてひたすら答えるっていう、ね、企画があって、それで、ね、僕の恋愛観についてね、首をかしげる人も何人かいたと思いますけどね、そんな僕でも皆さんの恋愛という部分にね応援したいと。でもじゃあ僕にとってどうやって恋愛、僕はサッカーしかやってないぞと、お笑いで笑わせることはできるけど、恋愛についてどうやって応援するんだって、そんな時に、僕ができるのは、これだけです。この曲を聴いてください。バックナンバーで花束。
純白のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白むくに身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下にご店舗、 結婚式から始まる二人の感動ストーリー。三重平安閣。
僕らに会えるビアティンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報など余すことなくお伝えするコーナーです。はい、今日は7月の24日放送ということで、もちろんあります。今週も JFL 第4節後半戦第4節ホームであります。鈴鹿三重交通スポーツの森鈴鹿、15時キックオフで東京武蔵野シティと、あります。前回負けてる相手なんで、今回はぜひね、勝って兜の王を締めるつもりで戦いたいと思います。その前の土曜日ですか、さっきの試合はね30日にありますよ。で29日の土曜日には、イベント、これ去年も出ましたよ、桑名花火大会、17時45分から18時30分ステージって、17、いやこれ45分間ステージに出ますね。これはこれもメンバーは発表されていると思いますけど、まあね近々、誰が行くのかっていうのはね、あのホームページ等で確認できるかなと思いますんで、ぜひねこちらも遊びに来てください。これ間違いなくね、こういうイベント、ステージってこれステージって書いてあったら 100% の確率で僕は、行くことになるでしょうね。なんでぜひねこれで来て皆さん勢いつけて盛り上がった状態でそのままゴーって鈴鹿ガーデンね、元鈴鹿ガーデンの方に行きましょうということですよ、ね、もういよいよ、ね、これも7月の30日とかになってくると、もう夏ももう終わるんちゃうかって思われますけどね、夏は8月もありますし、8月になったら今度は国体なんかもあってね、いろいろ、JFL が中断してる間に国体も入ってきたりしていろいろ忙しくなってくるんでね、今現時点で僕たちの順位はね中盤ぐらいで、もっとね、後半戦は絶対ね上がってくると思ってますし、まあ、そうするつもりというかもうそうしますよ。なんといってもね、去年もね実はビアティン始めスタートダッシュはねだいぶ悪かったんでね、でも後期というか夏終わって秋冬にかけてね一気に上がってくるんじゃないかなと僕も予想してますよ、まあ、予想してますよ。でどんどんね僕自身も後期はねもっと、まあ、積極的っていうのはもちろんありますけど、もう前半戦はすごい結果にこだわってたかどうかって言ったら、チームの勝ちの方がすごいこだわりはあって、まあ、自分が点取らなくてもチームは勝てばいいやっていう感じはあったんですけど、でもやっぱり後半戦はちょっとマインドを変えて、もう自分が何としても点を取るっていうか、もう俺がチームを勝たせるんやっていう思いでね、後半戦はやりたいなっていう風に思ってます。まあ選手層もね熱くなってきて、補強もするのかしないのかちょっとわからないですけど、この現時点ではね僕は何も知らないんでどうなるかわからないですけども、補強したらまたそしたらね一からポジション争いが始まりますし、まあ後半戦に向けてビアティンとしてすごくいい形で1年をね終えたいなと思います。それでは聞いてください。斉藤和義で攻めていこうぜ。
I'm not afraid to die.
さあお時間の方が迫ってきました。エンディングを迎えております。今日も、最後まで聞いてくださりありがとうございます、ね。いつもこうやって鈴鹿ボイスを、やらさせていただいてて、ツイッターとかで、サポーターの皆さんやり、ファンの皆さんやらが、いやあの回面白かった、誰々との回がすごい面白かったよとか、そのね、SNS の中で盛り上がってくれてるのがねすごい嬉しくて、徐々に鈴鹿ボイスのね、この、まあ、鈴鹿でしか聞けないですけど、アプリ取ったら全国で聞けますし、なんて言ってもやっぱバックナンバーが聞けるっていうのがね、皆さんすごい喜ばれているんじゃないかなっていうのはありますね。2回も3回も聞いたよって、いや本当かって、あの回そんなにおもろかったかっていう、もう自分の中ではね、反省ばっかりなんですけど、そうやってね聞いてもらえてすごい嬉しいなっていう風に思ってますし、まあ僕のこうやってゲストを呼ぶ、ゲストに来てもらう中での一つの楽しみとしては、その選手が選ぶ曲にすごい注目してて、あこの選手こういう、あやっぱりこの感じの曲なんやみたいな感じで、あやっぱクラブミュージック好きそうやな、やっぱりクラブミュージックやなとか、でもこの人あこういうのも聞くんやとかね、そういう話が、話というかそういうチョイスにね、また新たな一面が見れて、僕もすごい楽しんでますし、なんといってもこうやって1対1で喋る機会っていうのはなかなかないんですよね。その練習来て、練習終わったらみんなそれぞれ仕事があって、夜まで仕事をしてもらって、でまた次の日練習来てっていう、ちゃんとこういう風にプライベートで喋るっていうのはないですし、逆にこういう機会があるから普段喋らん人ともこうやって距離を縮められるっていうのは、ね、僕としてはすごい大きなことで、この鈴鹿ボイスのおかげというか、チームの中でちょっと喋りづらいなっていう人もいないですし、まあ、すごい僕としてはすごいありがたいなっていう風に思ってますよ。で今日ね、一番初めに、聞いてもらった平原彩香さんの、スマイルスマイルで、これダーウィンが来たって、ダーウィンが来たの番組のテーマソングだよって言いましたけど、このダーウィン、自然科学者のチャールズ・ダーウィンの進化論が有名ですけど、ね、このダーウィンの名言でこういうのがあるんですよね。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない、唯一生き残るのは変化できるものであるってね。これ要は昆虫とか動物とかさ、いろんなね、動物とかも生き延びてきたのは強いものじゃなく賢いものでもなく、もう変化して、その環境、気候、その何、海であったり陸であったり、そのいろんなところで変化し続ける人が生き残ってきたんだなっていう、これも僕もこの名言聞いてすごい、ね、胸に刺さるものがあって、やっぱりいろんな、ね、変化をしていかないと今のままじゃダメだっていうのも分かってますし、これからサッカーだけじゃなく人間としても、まあ、いろんな変化をして、いろんなものを吸収して成長していきたいなっていうふうに思います。これ皆さんもね、ぜひもしこのラジオを聞いて、この名言を聞いて、あちょっと自分にも当てはまるんじゃないかな、自分賢いってちょっとなんていうかあぐらかいてたんじゃないかなって、自分が一番強いんやってちょっとうぬぼれてたんじゃないかなって思う人がいるようであれば、最終的に生き残れるのは変化できるものなんだなっていう風に感じてもらえればいいかなって思いますね。しんみりとした感じですね、うん。さあここで、いやもう曲はね、曲はもういっぱいいっぱいです。時間もいっぱいいっぱいです。いや2週にわたって喋、り続けてきましたけど、またね、こういう機会があればちょっとね1ヶ月2ヶ月に1回ぐらいはねこうやって喋っていきたいなって。で一つ僕も本当にこのラジオを通して、一つラジオを通した夢として、ここの場で弾き語りしたいなっていうのはすごい なんか森山直太朗みたいにもギターを持ってきてここで弾き語りをいつかしてみたいなっていうことで今すごい練習してるんですけどね、全然そのアーティストレベルじゃないんで、もう素人レベルでの弾き語りをしたいなと。逆にこのサッカー選手である今だからこそちょっと多少下手くそでも許されるっていうのをね強みにしていつかまたチャレンジしていきたいと思います。それではまた、来週からゲストをお呼びしていろんなお話をしていきたいと思います。ではではまた来週、大好きビアティンでした。それではまた、さようなら、バイバイ。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。Oh.